ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子くねまだるい53世です。ヒゲ男子くねまだるい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことで、途中から聞こえてきましたけどもね、大丈夫ですか、はい、これ僕いつもごめんなさいね、本当もう10年以上この番組に関しては、芸歴も20年を超える、まあ、キャリアだけ言えばベテランなんですけども、こんな質問恥ずかしいんですけど、このブース内にこのスピーカーから流れてきてるこの音、じゃーんじゃーんいうのは、このマイクも拾ってるんですか？あ、それ拾わへんの？すごいね、技術ね。え
リスナーの方
は、ね、あ、そうなんですね。すいません、本当にうの D さんね、もう傷は癒えましたか？大丈夫？もうお父さんが亡くなったことはもう忘れはりましたか？大丈夫ですか？
忘れるわけないでしょ
切り替えてくださいね、ほんまそれはお願いしますよ。ということでございましてね、二月に一遍ぐらい、釘付けに呼んでいただくんですよ。高田純次さんと上沼恵美子さんの番組、関西だから読売テレビさんで撮ってて、関西とだから、でも制作は中京、あ、中京じゃわ、なんか名古屋の方ですわね、多分ね、なんかわかんないですけど、もう4回ぐらい呼んでいただいてて、この間行ったら、まあ、そのいわゆる専門家の先生みたいなのがバーッとおるんですよ、ね、だからその有村昆さんとかで、そのなんか芸能ニュースとかに引っ掛けて、だからまあまあほんまでっか的な、だからほんまでっかより先なんですかね、釘付けさんの方がようわかりませんけど、まあ、システム的にはもうその同じようなことなんですけども、引っ掛けてね、なんか情報を披露するという、まあ、有村昆さんは昔から何回かたまにお仕事をさせていただくんです。いや、ものすごいええ方ですよ、どなたかの旦那さんですよね、有村昆さんって。
アナウンサーの方、ね、
アナウンサーの方の
丸岡さん、
丸岡泉さんの元日テレの番組とかをされてた人、ミヤネ出てあった人や、の旦那さんですけどもね、まあ、昔からちょこちょこなんかでお会いするんですけども、あの人は本当に芸能人に向いてるなというかね、大体芸能人に向いてるやつっていうのは、僕はもうそのリトマス試験紙というか判断基準が一個ありまして、収録の前後で特に仲良くもないタレント連中と何せ写真を撮るやつっていうね、その写真を撮るということを切り出せるメンタルの持ち主、こういう人やっぱり向いてるなと思うんですよ。で、僕の中ではそういうメンタルであったり振る舞いをする人っていうのは女性タレントに多いという、やっぱり女性タレントさんってインスタグラムとブログが生命線みたいなとこあるじゃないですか。まあ古くはね、だからもうアメブロもずっと今もやってらっしゃるでしょうけど、いろいろこう手を変え品を変え、その時代時代の SNS を利用してというね、今日は誰すらさんとご一緒でしたイエーイみたいな写真をパチリと載せるというブログでこう毎日更新していってというね、まあそのお金もらえるかどうか知りませんけど、僕はね、ブログに詳しくないもんですから2019年、未だブログに詳しくないもんですから、たまに更新してますけどもね、そういうメンタルは大体女性に多いなと思う。有村昆さん本当にもうそんじゃそこらのグラビアアイドルでは太刀打ちできないぐらいそのメンタルがすごい備わってるというか、みんなで撮りましょうみたいな、こうでしかもなんか やらしないようにって考えてるんでしょうね、このご自分がセンターにはならないようにしているという、ご自分のカメラで撮るのになぜか井上光三さんをセンターに置くというわけのほんで、僕らだから僕と小沢さんもいたんですよ、スピードワゴンの小沢さんとか大丈夫なんかなと思いながら、その井上光三さんをセンターに中心に我々がピースで写るというよくわからない写真を、まあ、どこかで上げられてるんでしょうけど、いや全然問題ないですよ、大好きです僕は。映画に関する情報はもう有村昆さん以上のものはないと思ってますから僕は。 彼がダメだというのは僕はもうその映画を見ないわけですからね、もう絶大な信頼を、全幅の信頼を寄せていると言っても過言ではないわけですからね、いや素晴らしいなと思うんですが、そこで上村かなさんがいらっしゃって、今かな言うらしいんですけどね、芸名は。あ、うのディ知ってた、ニューヨーク住んだのね、あれね、なんかジャズシンガーの旦那さんがなんかニューヨークでお子さんと旦那さんの暮らしでたまに日本に来るという、あの野沢直子さん方式みたいなねことですよね。ちょっと出稼ぎというかで来ると、いやもう素晴らしい素敵やなと思うんですけども、上村かなさん、小沢さん、僕というコメンテーターというかゲスト枠はその3人で、なんかまあ台本読んでた時から書いてあったんで知ってたんですけども、その 上村かなさんがすごい上沼さんに、いやもう本当にニューヨーク生活は充実してるんですけども、一つ足りないことがあるとすれば上沼さんなんですみたいなことを、トイレの神様の、いやトイレの神様を歌ってた人が本当にほんまの神様は上沼さんみたいなことを、本当に上沼さんが大好きでっていう、なんかそれにちょっと引いてしまった部分ありますよねあ、そのアプローチ行きはるんやっていう、いやいや、まあ、もちろん本心なんですよ、純粋な気持ちでおっしゃってるんでしょうけど、なんかそんな感じでペコッとするんやっていうのがすごく僕傷ついたんです、なんか上村かなさんがそんな感じで行くんやっていうのにすごくまあ、ピュアなんでしょうね、僕もね、まだテレビで起こってることは全て本当やみたいな思ってる純真なところがあるんでしょうけども、なんか傷ついたという話が、
神野さんに行こう、
上沼さんはもうニコニコ、そしてもうマシンガントークですよ、ほんでオンエア見たら俺的に手応えがあった3つ4つぐらいのコメントもバッサリですよこれただまあ、ただこれはね、もうしょうがないですけど、圧倒的に面白いですよう喋りはるんすよ、これはね、だからもう僕ずっと小沢さんの横で、小沢さんがなんか甘いこと言ったら甘いっていう、この井戸田さんのポジションずっとやってましたけどね、さあラジオネーム鳥飯、男爵のティールネッサンス、最近テレビテラコヤやスイッチインタビューと活動の幅を大きく広げるだ広げてるかな似たようなとこばっかりばっかりやってる感じがしますけど、活動の幅を大きく広げる男爵ですが、そう、いかしもた地元新潟のローカル番組キラッと新潟スイカバイトにかける夏拝見しましたという、まあ、これはもう鳥飯だけ送ってきたんですね、これは、
はい、
一通だけ送ってきたという、新潟の NHK さんの番組です、これね。今回のテーマはタイトル通り、夏休みにスイカ農家を手伝うキラキラした高校生たちの姿を追うという内容でした。番組冒頭、名産これ8色8つの色とかで、これ八色を言うらしいんですけど、八色スイカを食べさせられる男爵、
食べさせられ
る、いや食べた男爵ですよ、
食べたかった
から、本当にもう何ですかね、江戸時代の旅人ぐらいですよ、峠の地で水分たっぷりの果物を食べたいようなあれでも本当にだから志村けんさんってね、もちろん偉大なんですけど、まあ、スイカといえばみたいなとこ、志村食いなんていうのがあるじゃないですか、これ NHK さんの番組なんですよ、新潟ので、本当に全部で27分ぐらいの番組で、番組冒頭、まあ、そういうそのスイカをもぐバイト、スイカの農家で働く高校生のバイトを特集するということで、そのスイカがこれなんです、ちょっと食べておいしいぐらいのシーンなんですよ。やのにローカル局の、まあ、ローカル局言っても NHK ですけどの方って、そのめっちゃ言うてきますよね、そういうのね、なんかどんな食べ方してくれるんですかねみたいな雰囲気、いや普通に食べ、いや絶対滑るやん、そんなわーくぶたりしてもう寒い感じなのし、何せ汚いやんか、なんやったら俺も一口大にカットしといて、カットじゃ成城石井で売ってるフルーツの盛り合わせみたいなにしといてほしかったぐらいやの、もうそのままもう三日月みたいなの出してくるから、もうヒゲもあるしね、このガブーいたここついて汚いしとかあるんですけど、なんかいやちょっと期待してますみたいな無茶を言うてくるんで、まあ結局普通に食いましたけど、ヤエロスイカ、まあそういう意味では食べさせられたかもしれないですね。熱心な男爵ファンである私は、鳥飯、うわ
男爵の嫌いなローカルハラスメントと食レポのダブルパンチだと。もうじゃあやめちまえよっていう話ですよね。そんなやつ。確かに嫌いですけど、ゾッとしましたが、そこは男爵一口頬張るとカット目を見開き。
見開いてないわ。
ずっと殺して、
カーッと米を見開き、うまい甘い。きっちりお仕事をされていました。そらそうやろ、
うまい甘い、
うまい甘い。2人の高校生にスポット当て進行する VTR を見ながらワイプで何か喋る男爵、ニコニコと話をしていたのですが、1人の高校生が中学生の時に不登校の経験があると切り出した瞬間、男爵はキリッと真面目な顔に。嫌な見方してますね。高校生になり、このバイトの経験を生かして内気な性格を直したいとのこと。だから男爵が呼ばれたのかと納得して見ていました。しかしその彼のバイト代の使い道が彼女とディズニーランドに行くだったことには意表をつかれました。もう少し油断をしていたら、この手の幸せな話を聞いた瞬間、鼓膜がはぜ眼球から血が吹き出すところでした。いや逆やけどね。こう耳から血が出て眼球がはぜるやったら分かるんですけど、鼓膜がはぜという。私は内心、おじさんの学生生活はまあちょっとこの辺はどうでもいいですね。うんたらかんたらあって、番組の中で男爵にスイカバイトを体験してもらいましょうと床に置いたスイカを拾うシーンがあったのですが。
体験になるんですか。
いや、あの重いっていうやつですね。だからあの重いという、そうそう、こんな重いの、要するにそのスイカバイトしてる子たちは高校生が十何人いるんですけど、あの畑でこう取ったやつ、取ったスイカ、まあ地面やね、スイカやから取ったやつを軽トラに乗せるまでの、そこをその火事の時のバケツリレーみたいな感じでちょっと投げて何人かでリレーするんですよ。こんな重いものを彼らはやってたんですか、信じられないっていうね。ことですよ。男爵のが片足を伸ばしながらかがむ姿が本当に痛々しく、男爵に何をさせているんだと怒りがこみ上げてきました。後でクレームを入れて、やめとけやめとけ。でこの感想を送ってくるやつが鳥藩一人やねんから、この件で NHK にクレーム入れるのもお前ぐらいっていうか、感想とクレーム絶賛にかかわらず感想を入れるのが少ないわけやから、目立つ目立つクレームが、思いますと書いてますね。いや、ありがたい話でございます本当にね。こうやって見てくださるという、ありがたも新幹線で2時間で行けますから
新潟、ね、
いやだから横の考えたら新潟でレギュラーがあってもいいわけですよ。
もう
だって新幹線で2時間ですもん。だって甲府が1時間40分ですもん、
まあ、通ってる人もいる、
全然通えますからね。うん、だぜひちょっとまた NHK 新潟さん読んでいただきたいって、ことですね。ちょっとだからあの一緒に番組やったその男性のアナウンサーの方が、まあ僕よりちょっと年上ぐらいの方なんですけども、が若干ちょっと張り切りがすごくてしんどかったというのはありました。正直それはそれだけは申し上げておきますということですね。はい、ということで、もうこんなことも台本に書かなくていいですもん、めんどくさい。もうすぐラジオ業界は秋の改編シーズンですけど、この番組には今のところ何の動きもなし、ネットしていただいている地方局が微増わずかに増える、例年のルネラジのパターンですが、今年は果たして数少ないネット局山梨放送でほぼ毎週のように特番が放送されるので放送休止になっています。
もう毎週のようにな
んで撮ってくれてんの、もうやめりゃいいのにね。もうこんなこと言うのあれだけど、だから北陸放送さんにも軸足を置いて、もう山梨放送やめたやのにと思うわ。
一度北陸放送さんにね、
そんないけずされるんやったら
ご挨拶に行きたいところ
ね。え、うん、だからこれも毎度毎度そのプロデューサーが代替りするたびにも毎度毎度言ってますけど、その北陸放送さんとかそのね、例えば山陽放送さんやったら今はやってくれてないですけど昔やってくれてましたけども、スペシャルみたいなのねやった方がいいんですよ。うん、それなんですか、その金が出ないってことですか、どっちが出すんですか、そういう場合向こうですかこっちですか、その向こうで何も分かってね。何も分からぬまま、としみつくん、いやーっていうね。さっき喫煙所でヒゲと信子のウィークエンドジュークボックス時代のプロデューサーの清水さんに会いましたけども、痩せてはりましたわ。なんか
お疲れですか。
あの痩せ方じゃない痩せ方してありました。なんか痩せありましたね言って、聞いたら、 もうだから向こうも50いくつや、こっちも44でしょ。もうそんなんばっかりだから、いやこの間12指腸のポリープ切ってね6日ぐらい入院したんですよみたいなこと言って、はあ、それ全麻ですか言って全身麻酔ね、全麻でやったんですか、いやもう気がついたら取れてました、良性というか悪いやつやなかったしとかで、あそうっすか、そっからずっと、そっから7分間ぐらいずっと黙って、お疲れ様ですって言ってもう何にもです、何にもないというね、健康な話になっちゃうというねことでございますけども、山名正宗さんも今後ともよろしくお願いしますということで、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲラン社会山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、未だにあるんやなと思うんですけど、なんかようわからん宗教の勧誘みたいな、個別訪問みたいなたまにあるでしょ。俺も学生時代なんか愛媛松山に行った時にそういうのありましたけど、まあその時は本当に僕は引きこもり明けで急に大学行ってたもんですから、友達もいなかったんで、そのわけのわからん勧誘の人と2時間ぐらい話し込むっていうねまああれはまさに文字通り神の救いやったなと思ってますけどもね。役に立つんですよ、うん、それで心を埋めれる隙間埋めれる人は確実にいるんですけど、つい昨日うちになんか来て、暑い中なんかもうだからその手口なんかな、ああいうのって大概なんかその女性ですよ、女性か年いった人、その年いったおじいちゃん来たんですよ、ピンポン言うと、でインターホンでこの見えるからなんすか言ったら、まあちょっとどうたらこうたらみたいな、もうでもそのどうたらこうたら要するに説明ですね、こういうものでこういうものをおすすめしに来ました、ちょっとお時間いただけませんか、ただもうちょっとバタバタしてたんです。で赤ちゃんも次女がね生まれたばっかりですけども、それも泣いてたりとかバタバタして、すいません、まあ待って、ただもう年配の方やからね申し訳ないから、すいません、ちょっと今バタバタしまして、でうちちょっとそういうのあれなんで、そのあれなんで言うのもおかしいですけども、まあ、要するに興味がないんでというようなことをねお伝えしたら、いやそういう方にこそですねみたいなことを言うて食いついてくる系のおじいちゃんだんですよ。で結果もう10分近くもうそのインターホン越しに問答があって、いや本当にうちそういうなんていうんですかね、いやだから俺もちょっと怖いからもう気使いながら喋るわけよ、いや全然あなたのおっしゃってるそれを否定するわけではございませんけども、僕自身あんまりそういうことに興味がないというか縁がないもんですからね、今ちょっとバタバタしてますんで、今日のところはすいません申し訳ないです、来ていただいて申し訳ないですけども、と丁寧にやってたんですよ。でも全部そういう方にこそですねというこれもなんかキラーフレーズのように、そうなんです、そういうあなたにこそみたいなことを、でもすごいもう粘られるもんですから、もうええ加減ちょっと、いやもう本当にバタバタして時間もなかったから、ええ加減ちょっともうこれはラチあかんなと思って、今そうやってものすごいいやねお仕事というか新人の気持ちでやってらっしゃるんでしょうけど、今そうやってものすごいこちらの時間というか、もういいよいいよと言うてんのにものすごいこの時間をねと取らしてしまっているというか、まあ、正直僕今ちょっと若干不快な気持ちにも、なんでもそのバタバタしてますし、不快な気持ちにもなってるんですけども、そういうもろもろ今僕がこう受けてる気持ちというかもろもろはお宅の神さんはよしとするんですかねみたいなことを言ったら、本当にギャフンとこそ言わなかったですけど、うっていう感じになって、そっから黙ったおじいさんがずっとインターホンのところに映ってるんですよ。でも帰らないんですよでなんか悪いことしたなっていうなんやお宅の罪悪感ばっかり与えるなと思いながら、もうすごい分かりました、ちょっと待っててくださいって言って一回切って、冷蔵庫でキンキンに冷えただからがあったからペットボトルのこれよかったらって言ってだから渡したら帰ってきましたけどありがとうございます言って、ちょうど娘の
勉強机とか注文してた前後で、あの設置に来た人に渡そうと思ってポカリとかだからいっぱい用意してたんですよ。それが一本残ってたから、その宗教のおじさんにあげて、だからの力すごいなっていうね、あの成分以上の力があるんですよ、やっぱだからには。キンキンに冷えただからをもらったらもう引き下がるという、ありがたい話だなということなんですけども、まあ拓吉村からね、まあ胸クソの悪いというか、まあ別に何とも思わないですね、これに関しては何とも思わない、まあ、メールが来てますけどもね。男爵がプロデュースしていたことになっていたでおなじみの、いやしてたんちゃんとしてたよ、イベントの MC もほぼノーギャラでやってたし、グッズも考案したし、曲も書いたし、詩をね、プロデュースしていたことになっていたでおなじみの地下アイドル、マドモア54世の元メンバー室井優さんが、うん、まあ、ちょっともう顔も出てきませんけど、ラジオ好き室井さんいやそれ原口さんのモノマネのレパートリーの室井さんじゃないですよ、はい、しばらく黙ってから、いやこのキャラ喋れないんですよのくだりじゃないですこれはね、室井優さんがラジオ好きアイドルを集めたトークライブ、なんでそんな集めんねん
ね、集める必要が
ぼっちの味方を開催、会場の新宿ネイキッドロフトに潜入してまいりました。まあそもそもこのラジオ好きアイドルっていうこの名乗り方が気色悪いですよねええとこついてましゃろっていう感じが
いっぱいいらっしゃるのかな、
あんな、ね、でもそのそれこそそのアメトークとかでラジオ好き芸人ですみたいなあったんかね、それとも面白いラジオやってるよということであれば、まあ何組かパパパッとね、あの浮かびますけどもね、熱心なラジオファンとして知られる室井さん、好きなラジオベスト3のコーナーの中で一番好きなラジオはアルコ&ピースの番組だと語っていました、うん、まあそのまあ、ちょっとベタですよね、なんか言いやすいというかね、あのカジュアルにいいとこついてる感じも出せるしねいやそうよ、
実際、ね、
本当にどぎも抜こうと思ったらおはようテラちゃんとかいやそうでしょ、
ぎょっとします
ラジオ好きということで本当にトリッキーにかましてやろうと思ったらおはようテラちゃんが大好きですとのコーナーのあのコーナーが大好きですみたいなことですよ、まだまだお気に入っているこれはね、うん、この辺なんですよね、いまいちこの伸びきらんというか、うん、ありきたりなんですよね、あのラジオに私は救われたんです、大げさ、まあ、うちの番組はもう10年前からモットーはねラジオは人を救わないというのがモットーですから熱弁しレモンサワーをガブ飲みもう酒が飲める年齢になりましたかまた文化放送の話題になった際、なんとルネラジについて語ってらっしゃる、そういう恩は忘れないですね。
文化放送の話に、
室井好きなラジオにルネラジ入ってないです、この一言で会場大爆笑というまだこういくつかありますよね、やっぱりそのやっぱあのネタとして成立するということですよ、みんな知ってるんですよ、この番組のことやっぱラジオ好きやいうことですから、この番組はもう重鎮としているわけですよね。
恥ずかしい
でそれを入ってないですという、だから未だに俺との関わりで商売をしているということでしょ、これはうちの相方と一緒ですよ俺が作り上げたヒゲ男爵という乾杯ワインというイメージギミックで一人だけ仕事してるんですよ、えげつないほんまにもうね、お忙しいですよほんまに。ラジオ入ってないです、この一言で会場大爆笑、終演後ツーショットチェキの撮影会があり
アイドルイベント
もうやらなあかんのもうチェキ言うのは、私も1枚取ったんかいお前も取ったんかいベロベロに酔った室井さんの耳元でいやだからベロベロに酔ったらあかんのよアイドルが、っていうかもうそもそも何、アイドルも酒飲みながらイベントするようになってんの、 いやなんかもうそういう番組もあるから普通に今思いかけてたけど、アイドルですよね。まあ、それは何、アイドルをそういうイメージ枠にはめないでくださいみたいなこと。いや知らんけどね、
本音でね語られるからね。
いや酒飲まな本音で語られへんっておかしな話でしょ。ベロベロに酔った室井さんの耳元でルネラジリスナーですと囁いてみました。すると一気に酔いが冷めたらしくはぁーって
さぁ
蒼白ですねさぁーとストローで一気に血吸うたみたいな感じでさぁーとか頭にストローを刺して一気に吸うたったみたいな感じでこうさぁーとかすみません、ほんとすみませんと平謝り。檀家が潜り込んでいるとは思ってもみなかったようです。いやまあまあそこまでひっくるめて寒いけどね、なんかそういう対象がええんやろみたいなね。なんかあデビューが男爵プロデュースという重い十字架を背負った室井さん、素直に応援してあげたい、そう思いました。ゆうちゃん頑張れと。はい、まあ、ただ残念ながらそれ以降重くも軽くも何の十字架も背負えてないというのが彼女の問題なんじゃないでしょうかと思いますけどもね。コラムでしたはい、ということでございます。エレクトリックリボン頑張ってくださいこの番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。確かに何ちゅうジングルやいう話ですよね、はい、YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。今週も YouTube チャンネルあの佐野作に出演中のこの方とご一緒です
こんにちは、ちかつちゃんです
やめろ先週ちょっとこれの告知が手薄になったけども
いいんですよ
パロディですね、
パロディです。
ちこっちゃんに叱られるってね、ここふんわり言えば
ちこちゃんに叱られる、
ちこちゃんに叱られるっていうね、ビデオ DVD を出されてますからね。はい、ということで先週はちょっとね、まあ、お悩み相談ということもあって、アニメだやれ 2.5 次元だという話になりましたけどもね。まさかキズポも行ってらっしゃるとは。
いや行ってたんですよ。
今一番熱い 2.5 次元の舞台ってのは何なん
ですか。わかん、私もう 2.5 全然だからその、
うん、あれなんかこの間悠々白書、
あやりますね、
悠々白書やりますよね。
なんか昔のアニメを今舞台にすることが多いんですけど、うん、私が一番びっくりしたのはこじこじ、
あーさくらももこ先生の、
はい、ももこ先生のこじこじが 2.5 になるってどんなもんだって見たんですけど、うん、なんか可愛い乃木坂の女の子かながこじこじ役で、なんかただこじこじの着ぐるみをこうかぶせられてて、ちょっとなんかちょっとかわいそうになっちゃいました。
あーまあそうですよね。
なんか
そんな無理してまでやることでもあれは素晴らしかったですよね。あれを 2.5 次元というのか分かりませんけど、あのパタリロ、
はい、
パタリロ、
パタリロ、はい、
知ってる、はい、漫画読んだことある、
うん、あります。
あれをあの舞台にしたじゃないですか、
はい、で 舞台誰がやったんですか。
あの人ですよ、あの個性的な俳優の方という、あの
誰だろう
ちょっと調べて加藤涼さん。
あーはいはいはいはい、
もうそっくりなのよパタリロに、
はいはいは
い、要するにそのいわゆるファンたちが一番気にする再現度ということで言えば、うんうんうんうん、凄まじいものがあって、はいはいはい、で僕はなんかの番、そういうなんか舞台情報とか紹介するような番組に出た時に、うん、そのなんか映像をね、あの見せてもらったんですけど、はい、いや面白かったし、
うん、
そういうちゃん、まあ、成功例もあるわけですよね、
はいはいはい、そうですね。
幽遊白書はもうやったのかな、あれはちょうどやってるぐらい。
ガンダムとかもやってますもんね。
ガンダム、
うん、結構いろんな 2.5 今もやって、
そのモビルスーツどうするんですか。
いやどうする、私見てないんで分かんないんですけど、だからあれじゃない、
足だけ
イケメンの方だけやるんじゃないですか。
あそのだからいやそのモビルスーツ出てこんかったらただの群像劇ですからねあれは
なんかで表現されて
る、ね、戦時中の群像劇みたいなことでしょあれ。まあでもいろいろやってらっしゃるんですね、やっぱね。ちょっと僕も、ね、今度行きましょう、のディさん 2.5 次元に
行かない、行かないんですか。
自転車のやつ見に行きましょう一回。こんなもう見もせんというのおかしいから、やっぱこうなんか棒持ってね、
棒持ってこうくねくねくねくねしてるところ見に行きましょうよ。うん、はい、ということで、はい、お悩み相談いきましょう。レディーお悩み相談男性編。はい、先週は女性のお悩み相談、今週男の子ということでございますね。ラジオネーム既得権益、男爵さん、キズボン、ルネサンス、ルネサンス、僕はどういう流れです
よ。何？
得意中の得意です。
笑っちゃったの？
僕はどういう流れで性行為をすればいいのかわからないのが悩みですね。ストレートのズボーンって私事で、いやそれは私事やろ。恐縮なのですが、昨年のクリスマス、去年のクリスマスに、うん、仲のいい女性のお家で差し飲みをする機会があり、二人きりで。
もうやれるやつだ。
あ、そうなの？
やれますよ。
じゃあもう解決じゃん、もうこれ、うん、もうやれるやつだ。
やれたよ。
やれた？
やれた。
やれたのにっていう、うん、まだあるまだあ る,、
まだあるはい、
機会があり、うん、もしかしたら何かあるかもと思って、うん、体中をきれいにしていったのですが、
かわいいですね。
出荷する時ですね。ただただ話が盛り上がった、話は盛り上がったんですよ、
はいはいはい、
だけでその日は何もできませんでした。一通り話し終えた後はお持ち帰りもすることなく、え、いや、お持ち帰りおかしいやろ。その女の家で飲んでんのに、
ね、
なんで自分の家に持ち帰らない。どういうことやねそれ。怖い、拉致やないかそれは。お持ち帰りすることもなく一人で家に帰りました、うん、そこでご相談なのですが、自然に性行為を追っ始める方法をぜひ教えてくださいということでございますね、はい、自然に。ただもうこれ僕の偏見ですけど、キズポンはね、まあ来年の3月で、うん、引退ということですけども、はい、セクシー女優さんがこのお仕事でやってらっしゃるそういう営みのシーンっていうのは、まあ概ね不自然じゃないですか。やっぱ
まあちょっと体勢とか不自然だったりします
ね。始まりも強引だったりしません？
え、でもこの方はもう家に、うん、彼女が家にあげてさらにお酒を飲んでるわけじゃないですか。もうおっきいサイン出てるんですよね。まあ、
確かにちょっとおじさん的な思考ですけども、うん、もういけんちゃうかと。
いや、いけるいける。いや、女からしてもいけます。
あ、そう、うん、あ、これ大丈夫
だって家にあげないもん、嫌な人まず。
ああ、いや、まあでもたまになんかもうそういうんじゃないのよ。その男とか女とかじゃなくて、うん、何々君のことはすごくこう気が合うし。
え、でもだってクリスマスですよ、そんなさ、うん、性行為する、まあまあまあ、する日じゃん。い
や、クリスマスを怪我すのやめてもらっていいですか。
いやいや、だってね、
聖なる夜なんですよ。
クリスマスに、
あなたの業界では立身弁が教えませんけども。違う違
う、クリスマスにラブホの前通ったことあります？
どういうこと？クリスマス
にラブホの前、クリスマスイブ、クリスマスにラブホの前通ってみてください。全部降るって書いてあるから。もう、
あ、もう満室、
満室。
あ、そう、
そういう夜。
でもクリスマスにラブホに泊まるってなんかね、しけてんね。いや、普通のホテルにしてよっていう気持ちもあるけどね。あ、そう。じゃあ、もうでもこの既得的には、うん、そこまでのだからもうスウェーデンじゃないけどもシチュエーションが整っていたにもかかわらず行けなかったわけですよ。
何の話で盛り上がっちゃったんでしょうね。
2.5 次元じゃないですか。それがもし 2.5 次元だとしたら、確かにそのシチュエーションになってもやらないっていう選択肢はありそうな気がしますよね。
でも 2.5 次元だったら、ああ、その好きなキャラになりきってガンっていっちゃえばよかった。
そうやね。だからなんかその辺に転がってるダンベルかなんか持って自転車こいでるふりしてよかったな。あのシーンがさー言って盛り上がっちゃって、盛り上がるか。そうか。じゃあもうあとは何、勇気的なことですか。じゃあ
まあチューとかしちゃえばやれたんでしょうね。
あ、これちなみにうのてぃさんどうですか。
え、どう自然に酔っ始め
るんですか。うのてぃさん、こういうシチュエーションになったことありますか。
僕も何もせず帰ったことあります。
あ、なるほどね。
何もできず。
僕もありますね。
なんで。
一緒だ、みんな一緒。
ね、なんか訴えられたりしたら怖いし。
まあ正直言いますけど、私も家にあげて何もしなかったこと
ある。あんじゃん。
今思い出した、ある。
あ、それはなんで、それを聞きたいわ。
なんなら一緒に寝るまで行ったんですよ。ベッドに一緒に寝るまで行ったけど、
でもその雰囲気にはなってたってことでしょ。
いや、
もぞもぞ、
こっちはもう、うん、ちょっと今日違うわみたいな、この人じゃないみたいな。
あ、結果違うになったんだ。
違うになって寝たふりしちゃったん
で、家にあげるときは
違くないんだ。
いやまあちょっとワンチャンいいかなみたいな。
いいかなってなってて、いろいろ話したり飲んだりして、 お布団入ったら違うわってなって、
いやなんか遠目から見たらかっこよかったけど、近くで見たらまあまあやばい。
なんじゃその理由
こともありますよ。
よう見とけよ近くから遠くから。なんで遠目にしか見たことない人間を家にあげんねん。
いや仲いいけど、あの暗いからいつも分かんないみたいな。
まじまじと見たら、
そうそう明るいところで見たらちょっと違うかも。
ホストじゃねえのそれ。
違う
暗いところでしか見たことがないって。
違う違う、夜ご飯によく行くような人で、昼とかは会ってない。
いつもその西麻布や麻布十番や六本木屋のソファーの暗い店で飯食ってたんや。
そういう感じですね。まあ、麻布とかじゃないですけど、
はい、暗いとこばっかり見てたから。
暗いカラオケとかね。
家の電気って結構明るいからね。パロッコとかのやつで、ね、パーッと明るくなるからびっくりして。
そう、あとうち犬いるじゃないですか、うん、その犬が誰にでも懐くのに、うん、その人だけ懐かなくて、あれ多分なんか違うんだなと思って、なんか逃げてるみたいな。だみんな犬飼った方がいいと思う。ああ、そうか、分かりますよ。
それはちょっと鍵分けたんかもしれないですね、
う
ん、
ちょっと違うなと思って。
だから既得権益もしかしたらそうなのかもしれないよ、うん、近くで見たら違うなって思われたのかもしれんから。だからこうやれたって大前提でやるとは悔しい惜しいなとなるけども、だからやっぱり普通にダメだったって可能性もあると思います。
そっか、
つまり普通にダメだったじゃないパターンなら、自然にいけますということですね、う
ん
う
ん、自然にまあ中とかすれば自然ですかね。
あなたの、いやその
えどうやってするんですか。
セクシーに関するさ、その基礎的なこのバネが一般人は違うわけですから。そのセクシー女優だとか、うんぬん、まあ、どういといてそもそも違うわけでしょ、あなたは。
確かに私自分から言います。
そうでしょ、
やりたいとか、
そういうタイプの方でしょ、うん、そうだわ。我々はねもう そんなもう、
どうやって、うん、でもさ、もうクリスマスに呼ばれてるんですよ家に。
あっていう言いますよね。はい、だからもう、そういう時、ちゃんとええ感じやったらいけます。
、うん、頑張ればよかった、
うん、この回は多分俺はダメやったと思うんです、もともと。
そうなのか、
うん、もうダメなんです、はい、違うなと思われたんです。近くで見たら、明るいところで見たらね。はい、次のチャンスで頑張ってください。
頑張ってください、
ということでございますね。さあ、キズポンレディオからのお知らせお願いします。
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が飼っている
どうしたんですか。
すいません、かわいい3匹の、飼
ってないのにと思ったんですか今。飼
ってますよ、めちゃめちゃ
嘘をつくのが心苦しく、
めちゃめちゃ飼ってるから。かわいい3匹のチワワの成長記録と日常動画をアップしている佐野作が絶賛配信中です、うん、ぜひ佐野作で検索してチャンネル登録といいねボタンお願いします、
はい、
他にも渋谷かほちゃん、みひろさん、大島かおるくん、星めりかちゃんのチャンネルがありますので、うん、詳しくはレディオ公式ホームページで検索してみてください。
はい、
URL は https://radio.jp です。各チャンネルの最新情報やイベント情報もアップしていきますのでチェックしてみてください。
レディと O の間にハイフン入れてねっていうことですね。
LADY-OH
ですね、はいはい、ということでぜひチェックの方お願いします。
お願いします。
ラスト2週キズボン、最後までよろしくお願いします。
はい、お願いします。
レディオのコーナーでした。ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲラン社山田瑠璃53世のルネッサンスラジオ、声優のラジオを作ろう。まあそういうことですよ。だからラジオ好きやというアピールをすることによって、お宅の子たちにワイでもいけるっていうね。その手が届くというね。つまりラジオというものが利用されとるんですよ、やつらのファンを集める活動に。なんか要するにもう極端に言えば、私ものすごい恥ずかしいんですけど、しょうもないラジオみたいなもんが好きなんですよ。これって変ですか？変じゃないよーっていう。
チェキ取る時か、
チェキ取る時とか、そうそうそうそう。僕もラジオ好きなんです。テレビじゃなくて YouTube じゃなくてラジ、あのしょうもない、うん、ね、もう死に絶えるであろう媒体であるラジオが好きなんですっていうことでしょ、うん、で変わりもんアピールでね、もう変わりもんアピールするやつ、いや本当。変わってるでしょ、 不思議でしょっていう、もういやいや、
やだやだ
やだやだ、もう本当に。ね、もう 今やったらあのおじいさんの宗教入れるかもしれんの、俺この気持ちやったら助けてくださいって言って、はい、架空の声優、番組のタイトル、番組のコーナー、届きそうなメール、まあそういうものですね、全てでっち上げた僕たちの理想の声優のラジオという、ま、ニッチなジャンルですねこれ、僕たちの理想の声優のラジオという作ろうというコーナーでございます。はい、これまでに出た一応案おさらいしておきましょう。声優名はもちろんですよ、これ我らが、はい、おなじみの我らがクルスしおりちゃんでございますね。番組名はクルスしおりのクルスナイト、ね、クルシューナイトかかっておるということですね。番組でのリスナーの呼び方、これも大体人気番組にはこれがありますから、これは騎士団員という呼び方をします。クルスナイトのナイトはこれ夜という意味はありますけども、騎士ナイトという意味も込められているんだということですね。でこれちょっと皆さん、あの一部の人間しかまだ守れてないですけど、番組でも番組でのお約束の挨拶がある。メールの冒頭、クルスさん今夜もお綺麗ですね、これ必ず入れてください。入れるところに対して、しおりちゃんがクルシューナイト返すというのが恒例となっておりますんでね。この冒頭にちゃんとメールの冒頭にこれクルスさん今夜もお綺麗ですねという一文があれば、あこいつら騎士団員だなとこう思えるんだということですね。そして声優のラジオでおなじみ、いい声でしおりちゃんがセリフを読み上げてくれる的なコーナーはあるとないかあるかあるということでございます。さあ、今回もこの架空の番組というのは普通で細かいディティールいろいろ届いておるという人気コーナーということですね。ラジオネーム目隠しという恐ろしい、しかも全部カタカナで目隠しというね、これはジングル案かな、うん、これだからようやくこのうの D の方の領域にも入ってきましたよね。この番組が立体的になってきましたよね今。ジングル案、ラジオといえばジングルというわけで、クロスナイトのジングルを考えてみました。はい、これクルスしおりは山梨県出身って書いてあるんですけど、そうなんですか。
新しい、
僕ら知らなかったんですけども、そうなんですね。ジングル案、パンがなければほうとうを食べればいいじゃない、クルスしおりのクルスナイト。まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、山梨出身なんでやっぱほうとうだという、郷土愛ですね。パンがなければほうとうを食べればいいじゃない、クルスナイト、まだあるんですよ。ダメよ、まだ戦力が足りないわ。やっぱ騎士団員やからね、設定に忠実だっていう。ダメよ、まだ戦力が足りないわ、あなたたちもっと騎士団員を勧誘しなさい、クルスしおりのクルスナイトっていうねことですね。いいですね。あと最後、これもちょっと可愛い感じのやつですかね。お手、よしよしよし、お利口ちゃんでちゅねーと子犬と戯れているところを目撃されというの、これカッコですね。はっ、このことは見なかったことにして、いつもキリリとしたねキャラでやってます。このことは見なかったことにしてお願い、クルスしおりのクルスナイトという地獄のジングルです。喋り出す前に必ず赤面してしまうというパーソナリティのメンタルによくないですこのジングルはね。まあただ山梨県出身だったという新たな情報も今日明らかになりましたけどもね。続いてこれコーナー案が来てるという、神奈川県ラジオネーム主任という、あ違う、こっちで言わないとダメなのかな。あこれは例か、神奈川県ラジオネーム主任、これコーナー、声優のラジオでやってそうなコーナー、番組終了5分前くらいに行う最後のコーナー、お休み前にしおりんに言ってもらいたいセリフを紹介する、うん、しおりんのおやすみグッドナイトというね、ちょっと2回言うてるみたいになりますけども、しおりんのおやすみグッドナイト、お察しの通り番組を最後まで聞いてくれたいい騎士団員という、あグッドナイトね、あいい騎士団、お察しの通り、何にも察してませんけどこっちは、いい騎士団員という意味とおやすみのグッドナイト、グッドナイトがかかっておる。なるほどね。例文来てます。こちらは、まあ、ややこしいです。ラジオネーム主任が送ってくれた神奈川県のね、ラジオネーム主任が送ってくれたやつなんですけど、山形県騎士団ネームハワードからのこれハワードがいいですね。ハワード
適当に考え
た、いやもう いやこれはもうハワードってこれだいぶ入り込んでないと思いつかへんし、なんていうんですかね、平気で言えないですよね、名乗れない。おハワードですけどっていうイベントやった時に今日来てんの岸田ハワードってはいってもう何の躊躇もなくあげる感じのハワードですよこれ、山形県岸田ネームハワード、今日はいっぱいミスしちゃったね、でも大丈夫、明日はきっとうまくいくよ、君ならできる、だって君だもんクソみてえなペラペラのほぼ水のカルピスですよねこれほぼ水で常温のカルピスですよこれ、まずくて飲めたもんじゃねえというハワードさんお手紙ありがとう、それじゃあ今週はこの辺で、来週もまたクルスナイト聞いてくださいねっていう。エンディングこれでさよならです。ミニコーナーですね、だって君ならできる、だって君だもんっていうね。でこういう頭お花畑みたいなのがA&G のフロアには山ほどおるわけでしょ、うん、それが正義や言うてるやつが、うん、教えたらなんかねほんまね、お前らのトークと発想では誰一人救えないからね、もう俺らもともと救おうとしてないからな。
ピンポンって何なんですかね、
彼はお父さんが亡くなったばかりだから
関係ない関係ない。
だからあのおじいちゃんにもうの D のとこ行ってもうたらよかったよ、はい、うの D 入ってるよな、ラジオネーム人生のピークは収録、しおりさん今夜もお綺麗ですね、クルシューナイト、こういうことなんです、騎士団やなさてはお前ということですね、先日席替えで隣の席に気になる女子が来たというメールを送ったものです。あああの子ねというどうなったのかなその後ということですね。後日だ、しおりのアドバイス通りその子にテスト用紙に書いた似顔絵を見せました。裏にねテストもやらずに何やってんだというそっと見せるというそういうアドバイスをしたんだしおりんが。すると上手だね、よかったら私と同じ美術部に入らないと誘われ美術部に入部。おー何かが転がり出したよ。近々美術部で合宿があるのでその時思い切って告白してみようと思います。しおりんアドバイスありがとうございました書いてますこれふつおた、クルスーナイトに来たふつおたですね、店舗間で合宿があったんですね。はいということでこれ以前送った架空の相談への架空のアンサーメールって何ですかこの架空同士がこう架空のラリーが
話が動き出してる
動き出してる。ちょっとだから合宿でどうなったかっていうのは ね、ちょっと聞きたいな。それはまた送ってくださいというようなことなんでしょう。はいということでございまして、あそうなんですか。いやこれはちょっともうリスナーが大人気コーナーお知らせがござるということですね、さあ声優のラジオ作ろうのコーナー今回をもちましてなんと最終回ってどんな人気コーナーにも終わりは来るんだっていう。ただこれまでに出た案を全て参考にさせていただいて本当にクルスしおりのクルスーナイトの制作に入るといういよいよ動き出すいよいよこの世に生み出すということですね現世にクルスーナイト制作決定です。いやちょっと待ってどういうこと
制作
決定ですはいいんですけどそのなんですか要するにじゃあしおりちゃんもいないとダメですしし
おりちゃんどっかから連れてきて、
ええはい、どっかから連れてきてクルスーナイト実際にやってみる。それはどっかで流れるんですかこれ俊光くん流れんの、うん、あそう、はい、あこのここで流れるってこと。
一応まずはここで
別で流しいや
これ評判なら A&G で始まるかもしれない。
いやわしら関係ないや、あそう、はい本当にクルスしおりちゃん役を誰か探してきてその後に今まで出た案を使ったラジオを一本撮らせる、はい、完成したら、まあ、多分年末ぐらいと想定してますけどもこの番組内でオンエアすると、ね、評判が良ければ A&G でやると
架空の声優のラジオが、
はい、だから その時は僕もだからブースに入る作家役で入りますよ。ヌーノ D さんも作家ヌーノ D とトジミツ君これいけんちゃいますか。いいですね。スターを生み出しましょうよ。
クルスしおりという
誰にやってもらうかもね、
うん、だから俺もちょっとあの大泉学園の方に大泉の方に営業かけてなんか役取ってこなんかねじゃあこれあのしおりんの、うん、なんかあるといいですけども、うん、なんとか監督なんとか誠監督の天気の子の新海さん新海誠さんのやつとか出してもうたらいい、はい、ということで楽しみにしておいてください。以上声優のラジオ作ろう最終回でした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。それはなんかオーディションとかあんの？
まだ決まったわけじゃないですからね。
あそう、はい、いやこれだからちゃんと見してよ書類選考からそれ利光くんがなんか急にね利光くんが急にプライベートでいつも行ってる西麻布かなんかのクラブのビップルームかなんか覗いた時にたまたま見つけた子をスターにしてやるとか そういうのやめてくださいよほんま。
君だと、
君だという明日から海外に飛ぶぞみたいなそれやめてくださいよほんまそういうのは。はい、ということでございましてお別れの時間でございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー加藤京ハローワーク偏見オブザイヤー2019僕の考えた企業パーティーあるある山田類53世昼対昼の帯のラジオへの道ルネサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント現在9月分の応募も受付中でございます。すべてのメールこちらまでひげアットマーク joqr.net ひげアットマーク joqr.net ひげの綴りは HIGE です。そしてお知らせございます。私書きました一発屋芸人列伝引きこもり漂流記完全版中年男ルネッサンス一発屋芸人の不本意な日常現在発売中でございます。ぜひお手に取って読んでみてください。ルネペディアこちら雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガこちら月額500円ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ひげラジという、まあ、音の音源、音声音源上げてますのでぜひ聞いてみてください。日経新聞クロワッサンウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなどでコラムも連載中。木曜キックス YBS 山梨放送さん毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということで、いよいよ動き出しました。クルスナイトぜひ皆さんもこぞってメールも送っていただくことになると思いますからよろしくお願いします。それではまた次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの、まあ、皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝ですね、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね我々が本当にこうホクホクほっこりとしたほっこりとした気持ちで、読んでお焚き上げしていこうというですね。幸せな気持ちになりたいんだということですよ本当に。もう今3ヶ月ぐらいになりますけどもうちのこのね次女の今年生まれた次女の目をまっすぐ見ても恥ずかしくないような、そういうメールを読みたいわけですね。なかなか伝わらない。福岡県ラジオネーム田中の陽介久しぶりかな、田中の陽介のラストメッセージです。初恋の Y さん、はい、アルファベット XYZ の Y ですね。初恋の Y さん、僕の初恋は小学1年生でクラスで一番の美女の、まあ、小1で美女ってようわからんけどね。だいたい小学生が小学生の感覚でこいつ可愛いな美人やなって思うやつって小5ぐらいになった時に無残な感じになるもんね。何やったんやろあの気持ちってなるもんね。僕の初恋小学1年生クラスで一番の美女の Y さんでした。僕は Y さんと6年間同じクラスで席も隣同士になることが多く、おお運命、筆箱を忘れたら鉛筆や消しゴムを貸してくれたり、優しいね美人やのに優しいというね、教科書を忘れたら机をくっつけて見せてくれたり、給食の時間ではデザートあげると言ってくれたり、僕はいつも Y さんにときめいていました。Y さんに好きな気持ちを伝えようとしましたが、恥ずかしがり屋の僕は好きな気持ちを Y さんに伝えることができず、まあまだ小学生やからね、 もやもやしながらも共に、おまだ続く、同じ中学校に進学しました。へえ、タッチみたいなね、なんか言うてた僕は野球部に所属しているこれは Y さんと同じクラスになることはありませんでしたが、中学生になってからもずっと好きでした。中学2年の時、野球部の友人から、Y がお前の悪口を今日言ってたぞ急展開、全く予想だにしない悪口を言っていた、えっていうね、言われ、僕は全く身に覚えがなかったので、え、なんて言ってたのと聞き返しました。すると、これ Y さんのセリフですね、田中野くんって野球部でしょ、あの人めっちゃキモくないまっすぐな綺麗な目をした、めっちゃキモくない、一瞬目の前が真っ白になりましたが、僕は奥歯を噛みしめギリギリ僕は奥歯を噛みしめ笑顔で、俺もあいつキモいからまあまあ中学生やったらそれぐらいの対処しかないやろね、俺もやでっていうその乗り方しかできんやろね、で俺もあいつキモいから無理無理と野球部の友人に返しまして、さらにぐっと奥歯をかみしめもうないですね奥歯、その日は野球の練習に集中しました。誰もいなくなったグラウンド、いや締めにかからんね沈みゆく夕日をぼんやり見つめながら、僕は生まれて初めて笑いながら泣くという竹中直人さんですねこれは怒るですけどもね、よくわからない感情になりました。 Y さんへの8年間のまっすぐの愛は、あの一言によって真っ白な灰になってしまいました。あれから15年経ちましたね、時間が。現在 Y さんは3人の子供を持つお母さん。 Y さん、僕はずっとあなたのことが好きでしたいえ、めっちゃキモくない田中のめっちゃキモくない15年経ってんだよ、
まだ好き、
僕はあなたのことがずっと好きでした、どうかいつまでもお幸せにさようならっていや、もっと前にさようならやろお前、中2で、中2から14、15やか、もう3、もう10代から30代ぐらいまでずっと好きだった、ね、まあまあまあまあ、お子さん3人のお子さんですからね、でもまあ結局やっぱり Y さんの言ってたことは間違ってなかったっていう、田中の陽介がめっちゃキモかったということになるんでしょうけどもね。田中の陽介はご結婚とかされてるんですかね、よくわかりませんけど、してないんでしょうね、だってめっちゃキモいからね二度と Y さんのこと考えるなよお前もう頭に思い浮かべるだけでストーキングの始まりやからそれは、気ぃつけろよ、もうほんまに忘れろ、そこの脳みそだけジュってやれ外科行って、ね、そうしてください、はい、ラストメッセージのコーナーでした